Heroes。
イラストレーターの沼田武です。
室木康寿です。
青木健太郎です。
大野真文です。
小関さむです。
はい、でこの中で、
はい、
皆さん結婚してる人はあれですよね、あの大野くん、大野くんじゃない、青木くん以外はみんな、
そうなんですよね、
赤い、
はい、結婚してますよね。ということはどのタイミングで結婚したかを、
そう、僕が聞きたいんですよ。
聞きたい、
そうなんで、みんな、いや、いいんですけど、やっぱりほら、なんかきっかけとかタイミングとかがある方がしやすい。だから男はほらプロポーズしなきゃならないじゃないですか。俺について恋のポジションですから、その辺がどうなのかなって先輩方にちょっと、
先輩方って言うの大して変わんないです
よ。大野くん以外はみんな先輩だから。
まず何歳で結婚したか、
覚えてない、3、4年前、
いや僕10周年、
あ、長い、
付き合
って、そうです、
じゃあ30歳ぐらい、
あ、そうです、29とか、
29ですね。
スイートテンタイヤモンドは来年とか、そんな感じ。
あ、開けるんですか。
いや、やらないです。
俺も今年10周年、
あー、
そうなんだ。
それで付き合ってから10周年、
結婚してから、
結婚してから、
え、
付き合ってからじゃないけ
ど10周年、
そうそうそう、
いつ、いつ結婚したんですか。
俺27、
あ、そうか、
早いね。
スイートテンダ
ー、スイートテンダ
ーだけど、あんまやってないんだけ
ど、今年、来年、
今年、
何もやった、
今年
やった、じゃあやんなきゃ、
僕よりちょっと早かったね、1年早かった、
1年ぐらい、そう、26と27、
あっ、婚姻届だから1月30日だった、来年の1月30日だ、これ10周年とかですね。
じゃあ、イブです、
今ですね、イブ、
え、イブ、待って、
待って、
イブで、
イブ
で、
イブで、イブって何、
イブ前とか、イブで、
イブの概念がよくわからないから、それじゃ結婚記念日ってなんかやるんですか。
僕は結構やりますね。
へぇ、なんでやる、
ご飯食べる、あ、そうですね、ご飯食べたり、
リズいいところね、
そうですね、
プレゼントとかは、
いや、やんないですね、誕生日ぐらいですかね、僕
誕生日に奥さんにもうちょっと話させてみた
ら、はい、
何あげる、
あ、今、あの、相手が選びます、で、僕も選びますみたいな、
例えば、今年は何、今年去年というか、新人は何や
る、
よ
そうですね、洋服とか、なんかアクセサリーかなんか相手が選んだ記憶がありますね、指輪だったかな、
あ、そうなんだ、
なんか、
河野さんとか室木さん
プレゼント
サンドルとか、
あ、選んで渡します、
どの程度、
あんまりやってない、子供が生まれてからあんまやってなくて、
生まれる前
なんだっけな、生まれる前はやっぱね、もう相手の意見を聞いてそれを買うみたいな感じで、
なんか絶対みんなサプライズ派じゃないイメージがある
ない
の。
え、例えば 何買ったの、この程度、一番
多いのイヤホンだった、
イヤホン、
いつかはイヤホン、なんか坊主のイヤホンが欲しいっていうから、坊主のイヤホン、
高いの、
ちょっといいやつ、
1万ぐらい、
ちょっといいやつ、うん、2万ぐらいです
、おい、イヤホンで2万って超なんかすごくない、うん、
イヤホンで結構高いよね、
あ、確かに
高い、
音質、うん、求めちゃうよね、
え、大野さんとかやる結婚系、
本気認備はしないですね、僕あのめちゃくちゃロマンチックな人間なんですよ。
ハードル上げたぞ。ハードル上げ
たぞ。
ハードル上がりましたね。
結婚記念日が12月24日なんです。
ああ、素敵。
確かに。
それだけなんですけど。
じゃあ慣れ初めから話します。
慣れ初めから
でプロポーズに至るまでみたいな。
大野くんのね、奥さん可愛いから。
見たい。
なれそめとか、
え、同級生、
僕専門学校、僕美容師の専門学校最初行ってて、うん、そこで知り合って、だからもう18ぐらいに知り合って、
おお、
会われるんで、ほんと長い付き合いなんです。
そこからでも付き合ったんですか。
それで、そうですね、
え、当時その
学生時代から付き合って、
おう、
で、まあ、僕東京生まれなんで、実家から通ってて、でも奥さんは山口県人だから、
山口なんだ。
フグだ。
そうそう。
なんか知ったの
よ。いいな、ごめんなさい。
ごめんなさい。
で、最初は寮に入ってたんですよ。でも2年生になってから だんだん寮にいた子も一人暮らしをして始めて、で、祐天寺に一人暮らし
をしてる。祐天寺なんだ、中目の帰り。
そう。で、すげえ羨ましくて、当時なんかタモリが祐天寺に住んでるって話を聞いてたんで、
知らなかった。
いいなって思って、知らぬ間にもう転がり込んだ感じになっちゃって、それでもうなんか、うちの親にもあんまり正体は告げずに、いつの間にかあんま帰って家に帰ってこないような性格になってて、
やっぱヤンキーだな。
で、まあ、あれですよね、あっち側ですよね。
こっち側ではない
ね。
それで美容師に一応1年ちょっとだけ美容師に就職になったんですよね。でその途中で中目黒に1回引っ越して、
なんでそんな家賃高いところ
に、そうね、めっちゃおしゃれなの、
中目黒だから、ね、
祐天寺でいいじゃん。
だ 僕がちょっと代官山の美容室に就職
した。おお、
全部今んとこ全部おしゃれで、
隣じゃん、
ね、全部おしゃれで行ってて、でもなんだろう、その当時おしゃれがよく分かってなくて、
美容室だった
のに
概念分かってなくて、でその働いてた美容室がやたらなんか店長のワンマン美容室みたいな、でなんか気に入った子には優しいんだけど、僕嫌われてたはずなんで、受け詰めたか
しら、男が嫌われてるって感じだ。
いやでも男でもね、可愛らしい子は疲れてる。
で、大野くん可愛いじゃん。
でも僕はなんか結構もう雑魚扱いされてる。
雑魚。
で、なんか朝礼があって修礼があってみたいな感じで、修礼も1時間ぐらいあって、
も
うこの日にあった出来事のダメ出しばっか店長から演出されて、でなんかすごい空気になってて、でその時ちょっと修礼でもその店長に、この中にダサいやつが3人いるって言われて。みんなで聞いてるとこに3人いるって言われて、
はいって。
え、何十分の何ですか、ちなみに。
いやでも8分の3ぐらい、
ほんま半分じゃん。
残りの絶対自分だと思いますよね。
なんかもう自覚してたから、当時もなんか おしゃれがわけわかんなくなってて、
自分もそう抜けれない。
なんかもう、なんだろう、なんか水色の T シャツにちょっとなんかすげえ薄いジーンズみたいなの履いてたら、なんか昔のジャニーズみたいだなみたいな。
ケミカルウォッチの。
なんかすげえ、もうなんか分かんなくなっちゃったもん、おしゃれって何なの。
おしゃれね。なるほど。
で、普通にポロシャツ着てったら、日曜日のお父さんみたいだねみたいなこと言われたから、確実にこの3人の中に入ってた。プレッシャーを感じながら、油汗も超出てて、で、一人一人その言われてて、で、大野くんって言われて、
名指しなの、
名指しなの、
自覚だね。
いや、でもお客さん商売だからってことですよね。
あー、これはあります
ね。もうすげえなと思って、そこからもう、もうなんか全然尊敬できるようにならな
くて、うーん、
僕が21ぐらいだった時に31、2ぐらいだった、10校ぐらい上の店長、
随分子供っぽい店長だね。
そう、だからもうね、
でも代官山だからなんかそうおしゃれ、
まあね、
なんか若干
確かに思った
のが基盤ありますよね。
おしゃれじゃおしゃれじゃなかった
くせにそういうのが受けちゃった。
あ、そういう土地だもんね。
だから
船橋ならいいけどね。
そういう学校出たからにはちょっとおしゃれな美容師で働きたいなっていう下心が。
うまく教えてくれたらよかったですね。
そうそうそう。ちょ指導が下手くそ
ね。だってこんな罵倒するようですね。
確かにね。
もうなんか暇な時はタバコとか買いに行ってあげてたんですよ。わら
で。よく。
行ってあげてたんだ。
行ったのに。
行ったのに。そういうことも言われたから、もう休みの日はもう毎週のように渋谷代官山とかは入り浸 たって、うん、洋服屋さんが買い込みまくって、うん、でも買ってくれるものがやっぱり結構してる
でも難しいよね、
これも誰かと
当時、いやまだ好奇心に聞くんだけど、大野さんがおしゃれだと思って買ったお店は例えばブランドなんだ
ろう。普通にでも、もうベタにジャーナルスタンダードとか、うん、アメリカンラグジーとか、あーそういうちょっと綺麗系のが、
なるほどね、綺麗系の
聞かれてないけど、その当時そこそこ今あの間違いないだろうっていうような、はい、あって言ってたんだけど、
疲れ気がある感じですね。ちょっと
ちょっかしトレンジ、
はい、ちょっと金字塔にお待ちついてるんですけれども、お好みで塩コショウと、あちら赤いのがビネガーソースになるので、はい、サプライズで小さいって入ってますので、お使いください。
はい、
ワインバター
、はい、
ここで完全にもう見失っちゃって、でもでも技術的にちょっと無理だなと思ったりとか、シャンプーしてる時に腰が痛いから無理だなとか、いろんな要素があって無理だなって思って、まあ、やめたんですけど、でも結局じゃずっとその学校卒業してからそのお店で働いてる時に生まれて、まあ奥さんともずっと付き合ってて、結局何食の話からなんかね。オーナーダサいみたいな話
です。奥さんはずっと別のところで美容師をやられてるんですか。
もうやってて、
奥さんも美容師なの。
奥さんも美容師やった。最初働いてて、でもやっぱりなんかすごい店長の店に入っちゃって、それもそれでなんか耐えきれなくて辞めちゃった。
辞めちゃったんです
ね。辞めちゃって、で奥さんの前はもう一店舗違うところも働いたんですけど、それもなんか微妙な感じで辞めて、結局なんかバイト生活をしてて、
そんで僕が聞きたいのは、どこでその嫁として迎え入れる。
ああそうです。
ああ確かに。で辞めて、美容師辞めて、そこからもうそういうフラストレーション溜まってたのを吐き出すためにバンドをやり始めて
あ、そういう動機だったんです
か。バンド食えたの。
全然食えないもうバイトしながら。
あ、監督がさあやろうぜって言って組めるもんなの。
あ、でもちょうどね、高校の時にちょっとやってて、
あ、もともとそういうのがあったんだ。
そこでちょっとタイミング、その高校の友達がバンドやろうと思ってるんだけどメンバーがいないみたいな話をしてて、
はい、
でじゃあもう美容師辞めるからやるって、
うん、
いや、それで組んだだけの話なんだけど、結局そのバンドもダメになっちゃって、で25歳ぐらいになって、その腸が腸年齢で
まだいける
で、
まだいける
そろそろ、でも社会復帰したいなと思って、
うん、
ヘンプロに入って、
ヘンプロってそんな入れるの、
なんか
入
ってみたいな、
なんかさ
そう前で喫茶行ってみたいな、
そんなバイト
ゼロ時も出てこない
の。バイトとかでなんかそんな行けるもんなの。どういうことなの。
美容師とバンドやってない人が編集のデザインができんの。
ふうたろうがなんで
よくデザインですけど、ダメルだって怒られますよね。
入って
それに対してなんかエクスキューズないの。なんか
いや
気に入られたとか、なんか
基本的にはでも未経験者は入れないような業界、
うん、そうだよね、
で、うん、いろんな雑誌じゃねえや、求人のネットの広告見てたら書いてあった、書いてあったんで、もう難しい世界なのかなと思って、で代々木にある編集プロダクションがあって、でそこは宝島社系列の下請けをやってて、
スマートとかな、
そう、
で、そうだね、
あのスマートの部屋差しとかもやってて、
はい、なるほど、ね、
ってことは、盛り込めそうだなと思って、
はい
はい、経験者だから、
はいはい、そういう、あ、なるほど、頭いいね、
スマートヘッドとかいうそういう雑誌を作ってて、
あ、知ってるっていうのは見たことある、
はいはい、
で、なるほど、一応なんか利用者さんみたいなこともアピールしてたら、なんか結構軽い感じで、じゃああのいついつから来てみたいな話になって、はいはい、
ちょっともうおしゃれも確立されて、オンさんので
僕の中でも、そうですね、あの
そのおしゃれな編プロに行く時の面接の時の格好はおしゃれなんですか。
いやもう
格好、いやでも編プロって別におしゃれじゃない。
あ、編プロは
別にそれだけをやって
た、オンさんの服装もチェックはされたんだから、
やっぱり、ね、自分
アピールだから。
そうですよね、
その時何着てたんだろう。
ブランドは何、
スーツではない、
スーツじゃない、私服で確か行ってたんですけど、
ジャケット着なかった。
着てないです。でもシャツっぽいのは着てた気がしてて、
その時何が、ね、何ブランドは何が好き、
なんだろう、リングスとかかな。
あ、もうそうですか。もう美容師の店長の3人には含まれない服装で行ってたんです。
もう含まれない、俺は含まれないと思
って含まれ、やっぱり評価するのは第三者なので、
はいはい、だって店長に3人で言われた時だって自分では別にね変だと思ったわけじゃない
ですよ。いやでももう言われた時点で心当たりあったから心拍数はどうな
かった。あ、じゃあちょっと変えます。
はい、
レモンソワ
ー、はい、やらか
した。 あ、
ありがとうございます。
これで天ぷらからヘンプロから何になったんですか。また制作プロダクションみたいな。
ヘンプロで、まあ、ヘンプロでも、まあ、本当に1年半ぐらいしかいなかったんですけど、まあ、なんとなくこういうことやってんだなっていうのを学んで編集の仕事っていうのは、それで仕事していく中で例えばそのカメラマンさんだったりとかデザイナーさんだったりとかイラストレーターさんだったりとか関わることがやっぱあったわけ
です。
やってるうちに、まあ、編集者というのは要はそういう人たちを束ねていって企画を考えたりとかして、うん、でいろんなそのパズルのピースを組み立てて、
ああ、なるほど。
これ何？
オス。
一応でも見えた。
うん、オス。それで？
多い。
それで？
で、まあ、まあ本を作っていくわけじゃないですか。でもなんか向いてないなって思い始めて、うん、そのもう一つのピースになりたいなって。
なるほど。作る側の、クリエイト側の。
いや、それがなぜかっていうと、うん、編集者って結構もういろんな責任がつきまとうんですよね。
あ、そうなんだ。
例えばなんか、例えばですけど、電話番号を一つにしてもお店を紹介する電話番号を一つにしても
間違えたら
大変なことになる。
なるほどね。いろんな
だったりとか、本当にもう印刷主に紙媒体なので出てるかもしれない。何か問題があったらえらい損害を負わなきゃいけないとか。
なるほど。
っていうのがもうそういうことも起こってたりして、自分が仕事やるからにはそういうリスクのない仕事やりたいなって思い始めて、でフリーで仕事を、
あれ広告会社は、
でその後に広告の制作会社に行ったんですけど、まあ、広告の制作会社も結局同じですよね。余計ひどいというか広告なんて。
でも広告の制作会社もいわゆるなんだろう、俺としてはなんかちゃんとした職業で安泰じゃないけど、まあなんかいいとこのジャンルの職業だと思っちゃうんだけど。
思っちゃう。
いやでも僕が働いたのは結構 IT に特化してて、で知識が全然ないんで、取材とか行っても全然話す内容が分かんなくて、本当にだから企業で使うサーバーの、
あ
ー、なんか B2B 向けのあれなんで、
はい、
その企業が使うサーバーとか自分使ったことない、分かるわけないけど、今回出た製品はここが違うみたいな感じでいう記事を書く、まあ、僕は実際書いてなかったけど上の人が書いたのを見たりとかしてて、全く意味が分かんないな
って。難しいよ。B2B とか言われてもね、僕
なんだそれ B2B ってよくわかんない。
ネトゲやってるからちょっと知ってるけど、
まあ、要は企業が法人に対して物を売るのが B2B で、
なるほど。
で例えば、まあ、あのゲームとかだったらコンシューマー、一般の人に売るのが B2C っていう。
なるほど。
その
大野さん今の話の答えだと、まあ、一度も A 書いてないですか。
書いてない。
おお、そうだよね。
書いてないんだけど、でもその行く手前ぐらいで、広告の会社に行く手前ぐらいで、その、まあまあまあ、イラストレーターのすごいファンのブログを見つけて、
編集の時に坪
井さんのブログなんだ。結構お世話になってますもん、坪井さんのブログ。
下手でもなれる、はい、イラストレーターだっけ、
うん、それで、まあ、編集プロダクションにいた頃から結構フリーにはなりたいなって
言
って たわ、うん、
何かのなりたいなと思ってて、その時ちょうどもうウェブのデザイナーとかが結構人気 沸騰した頃で、
分かる、ウェブデザイナーが
ウェブデザイナーったよね、ウェブデザイナーとかだったらなれるのかなとか思ってやってみたけど、まあなかなか難しくて、なんかここにある画像をこっちに、下にある画像を上に移動するだけでもなんか打たないといけなかったりして、
そ
うだね、打ってみたけど思ったところとね、うん、もうちょっと本当は左に打ったように違うところに上がっちゃった、
あ、打つって難しいよね、
考えた時に絵描いたらすげえ楽じゃんこれやってみて、でなんか調べてたらたまたまさっきの5位さんの回答を見つけて、でまあお寿司さんも行ってた学校があるんですけど、
あ、渋谷アートスクール、
あ、行ったんですね、
そこを出てなんか勉強したみたいなことがそこに書いてあったから、じゃあそこ行きゃいいんだって、
25ぐらいから入った、
25ぐらいかな、
へ
え、5、6ぐらい行って、
へえ、まだ結婚はしてない、
でまだそこではしてない、
まだ家は買ってない、
買ってない、
その辺も聞きたい
あれ、大野さんって家買ったんだっけ、
買った、
家を買うの話はだってすごいよね、
すごいね、家買ったんだ、
フリーになる前に買ったってこと
だね、フリーになる前に話がめっちゃ違
う、いやごめんね、ちっちゃい頃いたんだ
フリーになる前に、だから奥さんにも奥さんの戦略勝ちだなと思ったんですけど、うん、会社員の時に買った方が
それだよね、
もちろん
だから広告の制作会社行った時に、うん、もう辞める直前だったんだけど、もうこれでフリーになっちゃったら、
買えない、
買えるか分かんないから、だから今の、まあ、今買っちゃおうみたいな話になって、でちょうどもう子供も生まれそうぐらいの、
その時も結婚してたの、
結婚してた、
あれ、いつ結婚したの、いつ結婚したかを聞きたかった、ダメだった、
だからもう
時系列だ、ごめんね、ごめんね、ごめん、
アフターが悪いよね、今
ごめんなさい、もうね欲求が先走っちゃって、ね、ごめんなさい、そ
うね、ドロシャツのなんか
いじくらないで大丈夫
ね、
結局どうすればいい
んだ、いや、そんで、
いつ結婚したのか、いつ結婚したのか、結婚したのは僕も27ぐらいで、でもそれちょうど、さっき言ったらちょっと嘘になっちゃうか、あの、ヘンプロを辞めるときに結婚したんです
、じゃあローンを組んでから、
ローン組む前
に
結婚して結婚生活を始めてて、うん、だからフリーで何かしたいなって思ったものの別に何もない状態だったで、テンプレやめたけど別に次行くわけも別になかったけだけど、なんか、まあ、奥さんの方から選択を迫られて、
あ、
なんかもうすっごいね、俺に似てる気がするわまさに同じ年ぐらいだし、
で結局付き合ってる期間も 長いわけです
よ、なるほどね、
学生時代から、
そうだよね、
なので、で結局この先どうするのかって話になって、で結婚するのか、ね、年齢的にも別にもう付き合ってる年数もあるし、結婚するんだったらもう今だみたいなこと言われて、で僕はちょっとまだ自信がなかったんで、あと2年ぐらい待ってくれみたいなこと言ったんですよ、
分かる分か
る、でもそんなにもう待てないって言われて、
完全に俺の人生を聞いてるみたいな
全く一緒だわ、で奥さんも山口の人なんで、それでじゃあしないんだったら、まあ、私は山口に帰るよって話になって、まあ、とはいえ、長い間一緒にいたし、気心も知れてるから、今
一緒になって、
新しい人ともし付き合ったとしても、この理解を
深める、いや分かるよ、
なるほどね、
なかなかの時間が必要だなって思って、
そういうことだね、
うん、でそう考えると別に奥さんのことを別に何も思ってなかったわけじゃないけど、うん、でもやっぱりまあ言ってくれたら心強い、
うん、
存在ではあったから、じゃあもうこんな状態でもいいんだったら、まあ、もうしちゃおうかみたいな感じになって、結婚も一応形としてはして、
結婚式は挙げなくて、
席
は
入籍をして、
へ
え、男って人生なんか勝ったみたいな感じでプロポーズ
し
た
いなって気持ちがあるじゃないですか、
そうだよね、なるほどね、
僕ら一生勝たないじゃないですか、だからずっと先延ばし先延ばししちゃって、
錯覚するんですよね。
そうですね。
だから僕が2年後って言ったのも、僕は2年後に勝ってる気でいたんですよね。
わかるわ。
わかる。
2年後になれば何かしらのなんか成功を手にしてるみたいなことを妄想してたから、そこで一回なんか格好つけてそういうことを言ったんだけど、結局2年で何ができるわけじゃないじゃないですか。
うん、まあできる可能性、その基本僕らはできてない。
2年って言ってる時点で。すげえぬるいよ、ね、1年じゃなく2年ちょっと余裕持たせてる
ね。1年は短そうだったもんね。
1年は短そうだもんね。気持ちは分かる。
もう1年じゃちょっとプレッシャーから半端ないから
実績は何もない状態だもんね。
なるほど。
ないものはありますけ
ど、でもね、やっぱり女性の方が現実的だから、もう完全に今か帰るかみたいな、もう2択しかなくて、だったらもう、
そうですね。え、奥さんいくつ？20？
同い年なんで27。
7。あ、結婚だな、結婚迫られる。
いや、完璧に俺と一緒だわ。どの辺が？いや、もう全部、その年も27だし、学生時代から付き合ったってのも一緒だし、その迫られたってのも一緒だし、2年待ってくれてる。
あれ、オールさんのこと攻めてるつもりだけど、自分のあれも
一緒。いや、完全に一緒です。だからもう自信ないかなって言ったけど、いや、それだったらもう別れよみたいな感じになって、で、それは嫌だからって、もうじゃあ、今すぐ頑張るから許してくれ。で、営業頑張って結婚したみたいな感じ。
かぶせると悪いですけども、僕もほぼほぼ一緒です。18からローソン、
みんな
ローソンやって、僕、あの、よく路上で絵を売ってるときに、海外の人からすごい人気があったんで、フランスに行けばどうにかなる
って。でも、お兄さんの家、フランスっぽいですよね。
いや、わかんないですけど、それで僕、お金200万貯めたんですよ。フランスに行くんだったら、もう何が起きるかわかんないから。席を入れようみたいな感じで、よく分からないですけども、その200万が結婚式に変わって、
いけなくなった。
いけない。
そっか。その時は式挙げたんだ。
あげました。その200万です
。200万貯めるってすごいですよね。
すごいな、そうですね。路上で200万貯めた。
違います。ちゃんと別で働いて、
何してたんですか。
なんかですね、あの。デコメとかなんかそういったなんかあの
時代に
流行ったアイコンとかなんか作った、
あ、じゃあ
そういう会社
のアルバイト、そういう業界というか今の仕事にも通じるものやった、
そうなんだ。でなんかいつの間にかそのフランス資金が結婚資金に変わって、
それはでもいいと思うんですよ。
でもすごいフランスに行ってやろうっていう野望、意志、
そうですね。
それを持つってすごくない？
いや、わからない。もう、バカなんじゃないですか？
いや、だってフランスだから、それってね。
あ、そうですね。でもフランス行くって思えた時点で、一歩上だと思う。
いや、全然、今考えたらバカだなって
思った。でも実際行く気持ちだったってことじゃないですか。
そうです
ね。友達、料理人なんですけど、フランス行って、1年ぐらい修行して帰ってきて、はい、今ちょっといいところで働いたりするんで。やっぱりなんか
フランスマジック、
なんかたまたまその料理フランスだ
と結局なんかね、あの東京に行っても誰も見向きもしないような絵だったんで、だからなんですかね、どっか行けばどうにかなるっていうその錯覚だったのかわかんないですけどね、その当時ですね。
抱きますよね、錯覚ね。
そう
あるあるなんだね。
そうあるある。
僕もデモに行ってた時に外人に君は外国の方が受けるって言われたんだけど、はい、僕はお金を貯めて外国に行こうって思わなかったですよ。
ああ、
その差は多分ありあると思うんです よね。
そう、なるほどね。今思えば、結局なんかうじうじしてるじゃないですか、男がですね。奥さんはしっかりしてるばっかりですね。
そうね。で、プロポーズはみんな、そのなんか、手払い、結婚するか別れるかみたいなことを奥さんから言われて、じゃあ結婚するみたいな、今の感じになっちゃってるじゃないですか。
だから、ね、
いや俺についてこいみたいな。
青木さんが思い描いてるような、なんかちょっとね、夜景の綺麗な
パ
ー
ツとか、
そういうのは全くなくて、本当にもう家。家のソファ。
あれなんか、こう。 いいお店を予約して夜景で見えるその外のラウンジで俺についてこいみたいな、
ね、とか別にね海辺に行ってとか
そう
ない
全然そういうじゃない、ね、
そうなんだ
でも沼田さんは違うんでしょ。
いや俺は子供ができちゃったから
きっかけですよね、これって、ね、
でもなんかね、生まれづらい、やっぱりちょっと、婦人系のあれをやってて、うん、生まれづらいって言ってたんだよ、
言っていいの
大丈夫です、だから、で、あれだったから、まあ、妊娠したから、うんまあ、それはそれで良かったんかな、うん、みたいな、
で、幸せなことだよ、
ああ、まあそうなのかね。今セックスレスだけどね
また話が変わってきてあれでしょ子供が生まれるとみんなそうなんでしょ
全世界中言うことないでしょこれ
奥さんに怒られますよ、
だから聞いてないから、いやまあそうだからまあできちゃったからあじゃあ結婚するかみたいな感じです
よ。みんなはそういう感じじゃないんだ。
違う
プロポーズがあって
あでも大野くんは割と早い子供
だって大野くん2人ぐらいいるもんね。
で結婚してから子作りしたの。結婚してからって言った
してからしてからしてからして
からでも1年後ぐらい、
それまでは何
そうっすね。
それまでコンドームだったの。コンドーム気に入りはしてた
コンドーム以外何嫁にピル飲ませてた
かいやでもしてない
んですよ。あしてなくてそう
へえ。子供欲しかった
欲しかった欲しかった。
だってさ今言ってたじゃん。だから2年って言っちゃうぐらいさ、うん、あの自分にさどうなるか分かんない状態で奥さんだけじゃなく子供も育てるってはい
どうしようかな。
何飲むかな。
じ
ゃあカシスウーロン、
カシスオレンジ、
カシスオレンジ、
レモンサワー、
レモンサワー、はい、
なるほどね。
でね、すごくない？
いやだからもうね、ここだって思った。ここだって。
子供作るのはここだって思った。嫁を離さないってこと？
いやもうなんかもう追い込ませろって
自分で。自分。
わあ。なんか
あそこすごい
後戻りできない状況に自分を置かないと結局何もできないやつなんだ
って。いやそれはね。
わかる。
そっか。
と思って。そしたらもう頑張るしかなくなるんでしょ。
頑張るしかないよね。
今まで結構そうやって一応行動はしてきたつもりだけど、結果的に伴わないのにならないかと思って、フラストレーターとかって言ってるのも、でも結婚したから、その報告の制作の仕事も改めて就職し直したし。
あ、広告の制作は何でしたネット？それとも
ネットかな。あいやなんか、ね、派遣社員やったんです よ。派遣元からなんか紹介してもらって。
そういうパターンもあるん
ですか。結局入ったら正社員になったんだけど。
すごい。ぶっちゃけ月収いくらぐらいだった。
いやでもいくらだろう。25、6万とかごめん。
手取り？
手取り。
派遣で25、6万もらえたの？
いや、正社員になった
。正社員
にな
った。25、6万なのね。
ね、いいじゃん。
いいよね。確か。あんまよく覚えてない。
どうしたの？
え？
子供っていいかなっていう。
子供は別に
結婚もいいと思ったんだけど。
結婚してから。
ああ、じゃあ特に不倫とかせずに？
全然。
あ、すごい。
欲しいとは思った。
欲しいとは思ったけど、本当にあんまできなくて。
ああ、そうなんだ。
できたのが割と高速で、2年前。
うん。まだだね。まだ2、3歳？
8 年目ぐらい。
かわいい。
かわいいよ。かわいいですね。
女の子です
よ。女の子。
ですよね。
ロンの観光してて
一緒に
やだ
超楽しそう、
はい、2人で、うん、いやなんかさ片言のおしゃべりでさ、うん、ももっていうんだけど名前が
ももどうちゃん
がって、うん、こう立ってくるくっつの自分の足を出してきて、うんうん、おくつおくつって、あ、何外行きたいのって言ったら、
うん、
うん、じゃあ
行く
か、
行って、わあ、お靴で外行きたいってのが分かるんだ。
そうそうそう、なるほど、外行きたいとは言えないんだけど、うん、靴履きたい、靴履きたいは外行きたい。
なるほど、なるほど、
かわいい。
今で何歳何ヶ月、
今1歳8ヶ月、
あ、でもそんな、もう1歳とかそんななんだ。なんかもう最近さ、もう友達にさ、出世祝いとかさ、あげるばっかでさ、
ね、
うん、なんかさ、何したと大人って思わなかったんだけど、出世祝いとかさ、そのお返しとかをもらうので、あ、大人だったなって
。でもなんか、自分に子供がいない時点で、出世祝いを送るって偉いね。
いや、でもさ、
偉い。そんなこと考えもしなかったよ。あ、めんどくせえな
と思って、自分一人だと思わなかったし、思わなかったけど、彼女とかちゃんとしっかりした人間が
彼女来
たんで、そうそうそう、でも初め昔はそう思わなかったんだけど、今は数をこなしてきたんで、友達のね、もう34だからさ、
結婚式も子供も亡くなりますよね、世代的にもうみんな結婚した時期、その後に子供が生まれる時期みたいな感じで、
ど
んどんそういうのがなくなってますからね。
確かに結婚式もほとんど
なくなりましたよね。
何に越したことないんだけどね。別に特別付き合う。何に越した
ことないですよ。
正直か。
いや、何に泣くもないじゃない
ですか。もともと結婚式大嫌いだったんですけど、あの弟が結婚して、去年、弟の結婚式に出た時に、すげえ感動したんですよ、ね。
あの生い立ちビデオとか。
あのなんか今までにない結婚式ってなんか本茶番だと思ったんですよ。あの心が腐ってるんで。
でも僕もしてないんですよ結局。
新郎新婦の。
未だに思ってますよ茶番だって。
僕も本当にあの新郎新婦喜んで、大学の友達がビデオレターを送って。当人たちが喜んでればいいみたいな、で、部外者でも死んだ顔で見てるみたいな、
部外者も全く友達と持ってねえじゃん。
呼ばれてるんですけど、
高い金払わされてる。
新郎
に知らなかったもんね。
新郎からすれば、俺はビデオレターも送んないし、大したことないんじゃないみたいな思ったら、いや俺弟が結婚した時に、その弟がしっかり立派にやってるのもあれば、
うん、
お父さんが新郎新婦に対してしっかりした挨拶をしたりとかで感動して、
いや感動するよ、
うん、あのずっと涙をこらえてるっていう。妹がポロ泣きしてるんで、で家族の前で泣くことがないんで、あの死ぬほど我慢してるんで、
もう最近は結婚式行ったら新婦に感情移入するん
だ
よね。新婦なん
です
ね。ねえ
よ、
あのね、娘がさ、娘がいるとさ、新婦に感情移入できるようになる。
え、だって2歳ぐらいじゃん。もうお嫁に行くイメージを、
自分の娘が嫁に行ってるっていう体でもう俺は結婚式見てるから。
だからその親父とか見てる
んですよ、ね、そう、親父のスピーチとかね、見るのよ。どんな気持ちで今話してるんだろう。
ちょっとわかりますね。
なんかディズニーランドで、うん、あの僕の甥っ子がやったんですけども、結婚式、うん、すごいエンターテイナーなんですよ、うん、すごいがっかりでした。あのなんか、
う
ん、メインが、
う
ん、
そうじゃねえだろ
うってね、自分みたいな感じで、
なん
かそのエンターテイメーみたいな感じで、すっごい悩ましたよ、あれ。
わかるわかる。
結婚式はやっぱりあの奥さん、新婦のものを、
そうだ、新婦のもの、新婦と新婦のお父さんのものだから
。ああ、お父さんの涙ね。そうだね。いや、うちの親父かっこよかったのは、その
妹も結婚してるんですけど、妹は結婚式あげてなくて、弟が初めての結婚式なんですけど、弟の挨拶の時に親父は、あっちの奥さん、お母さんは、あのカンペを見ながら喋ってたんですけど、お父さん堂々と前を見て何も見ないで喋ってたって、初めて親父かっこいいなって、
いいじゃない、いいじゃない、
すげえ思ったんです
よ。親父めっちゃ練習したよ絶対。
いやでもそれを感じさせないで堂々と喋ってるのが初めてぐらいに近い感じで、親父かっこいいなって思ったんですよね。
かまなかった、
かまなかったですよ。かんでても別にいいですよ。そういう感じですね。
心見えのか。
完全になんかもう傍観者です
。すごい時間気にしてました。
いやそろそろかなと思って。
はい。
まあ何か言いたいこととか。
でもトイレに行きたい。
あ、じゃあそこで終わりにしましょう。はい、はい、じゃあまたお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そんな終わりの締めの。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。